杉田佳子と
よっちゃんの
茨城弁でごめんなんしょう。
この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、いやさあ、先月、うん、あのゲスト来てたでしょうよ、うんうん、誰がに似てんなと思って。
誰に似てんの？
いやいや言えないよ、恥ずかしくて。
恥ずかしい
でしょうよ、目の前にいんだもの。これ言わない。今日もゲスト来てます、紹介します。はい、日本原子力発電株式会社東海第二発電所、安全管理室長大浦博孝さん、日本原子力発電株式会社地域共生部コミュニケーショングループ課長の上沢理恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3月でございますからね。
はい、うん、よろしくお願いします。大浦さん、あの先月もですね出てもらったんですけども、すいません、ちょっと自己紹介してもらっていいですか？今日初めて聞く人もねいるかもしれないんで、お願いします。
はい、自己紹介させていただきます。原電の東海第二発電所から来ました大浦と申します。安全管理室で室長をやっておりまして、あの安全管理室の業務全般を見ております。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先月ね、あの大浦さん、発電所の仕事はいろんな部門があるけども、その中でね大浦さんのいる安全管理室、放射線の管理してるよっていう話、うん、でよく聞いたら、うん、その不安になることもないんだねっつう話をしたわけよ、
う
ん、
そうだね、
うんうん、で今日はもっと詳しく聞いてみっかなっつうことで、うん、はい、お願いしたいと思うんですけども、はい、お仕事もう一回いいですか？
はい、私がいる安全管理室は主に4つの仕事をやってます。その4つっていうのは、放射線の管理、放射性廃棄物の管理、それから水質とか化学の管理、それから原子炉の炉心とか燃料の管理の、この4つをやってます。でこの前お話ししたのは、あの放射線管理のお話をしていて、職場や環境の放射線を監視したりですとか、人の被曝の管理をしたりという仕事をしているというお話をさせていただきました。
だよね、働く人を守る、
そう、
それから環境を守るっつってね、うん、手帳とかあったもんね。
そう、うん、ケズアズだっけの、なんだっけのっつったやつね、
あの燃料系っつうの、
ね、そうね、そのね言ってたよね。
で、
う
ん、実はよっちゃんよ、
はいよ、
してけんた、
いやちょっと茨城弁 の、 ああの悪いところ、
はい、
あの最初に知ってっけって言われるの分かんない、何聞かれるか分かんないから、
ね、
はい、何でしょう、
知ってっけよの
何でしょう。
実は私たちの周りにもよ、はい、ね、まあ、見えないでしょ放射線って、
うん、
ね、別にその被爆するとかそういうことじゃなくて、あんだよ、うん、身の回りにも、
はい、
いいんだよ、
はい、
そこら辺に、
そこら辺に、
そう、
でその辺聞きた
い、ね、その話を聞きたいんだよ、
はい、
うん、
お願いします。
はい、おっしゃる通りでして、私たちの身の回りには、あの放射線が飛び交っております。でどこから来ているかというと、宇宙から来る放射線であったり、あの地球のこう地面から飛んでくる放射線であったり、またあの我々が食べている食べ物ですとか、うん、吸っている空気にも、あの放射線を出す物質が含まれています。ほ
う
ほ
う、
私たちは常に放射線にさらされながら、あの生活をしています。まあ、大体こう科学的には、その年間 2.1 ミリシーベルトっていう被曝をしているのに等しい、あの被曝をしているということになります。う
ん、被曝っていうとねちょっと怖いけど、う
ん、なんかね、
よくそこら辺ももうちょっと突っ込んで聞いてみたいんだけど、
2.1、
うん、
1ミリシーベルト、
うん、
大丈夫なのけこれ
年間、
年間、年間、うん、大丈夫なのけこれ、はい、
はい、いろいろな科学的なデータをこういろんな人が研究していまして、この 2.1 ミリシーベルトっていうのは特に人体には影響のない値です。じゃあどのぐらいいけると問題が出てくるかというと、うん、科学的には一度に100ミリシーベルトの放射線を受けると何らか人体に影響が出る可能性が高くなるというふうに言われています。
一度にです、
うん、
一度にね、うん、あ、なるほどね。じゃあそんなにみんなこう不安
ならなくても、う
ん、でも大丈夫ってことなんだよね。
うそうだよね。今まで私もね、うん、母は70年近く生きてるわけだから、うん、その中でこうやって来てるわけだから、
そうだよね、うん、そうだよね。
ただ知ってる方がいいな。
そうだね、
うん、死ぬゆっかは、うん、
よりね、
うん、
安心して暮らせるにね、うん、で加古先生なんか質問があるつんだよね。
質問教えてほしいんだけど、これ多分言ってる人多分みんな聞きたいなと思ってると思うんだけど、去年ね桜前線に合わせてね東北桜を見に行ったのよ。で福島県に入ってよ、うん、高速道路の脇やサービスエリアの放射線量の表示板があってよ。
あ、見たことある、うん、見たことある、見たことある。
私あの数字のがちょっとやけに気になるんだけど、うん、どういう意味なのかよく分かんないわけ。大浦さん教えてちょうだい、ね、
なんだか怒られてるみたいだけどすみません教えてもらっていいですか。
あの数字はですね、うん、その場所の、この放射線の量っていうのを表していまして、
その場所ね、
そう、はい、でおそらく数字の単位ちょっと難しくなるんですけど、マイクロシーベルト、
あ、聞いたことある、
うん、アワーって言って、まあ、うん、これ1時間あたりっていう意味ですけども、うん、まあ、そういう単位で出てたと思います。その場所に1時間いると、うん、それだけの被曝をしますよという意味になります。
なるほど、みんな聞いてます、そうらしいですよ、うん、
なるほどね、
うん、その1時間いるとそれぐらい浴びますよっていう、あの数字だっつうから、今度からそうやって記事使ってね見てみるとね、うん、いいかもしれないね。うん、わかりました、ありがとうございます。
だいたいそれってこう、その日の天気とか、うん、その場所場所にもよるんですけども、うん、まあ、何もない茨城県とかだともっと低いぐらいじゃないかなと思います、うんうんうん、福島の方に行くと、まあ、場所によってはもうちょっと高いところもあるかもしれませんけども、あ、なるほどね、うん、まあ、いずれにしてもこれぐらいのレベルっていうのは、まあ、人体にはもう全然影響はないレベルだということになります。
なんだって、
うん、そうなんだ、じゃあ安心だよね。やっぱほらね、この時期になるとさ、うん、1日の花粉量とかも見るべよ、やっぱり花粉量
いろんな見るもんだよね。
そうなの、そうで、あれなんだっぺなと思うけど、そういうことなんですね。これで納得しました、うんうん、で、なんだかね原子力発電所の放射線っていうと不安な感じがするけども、じゃあこれはレントゲンとかと同じような感じなんですかね。
そうです、うん、出てきてる放射線としては、発電所の放射線もレントゲンで使ってる放射線も物理的には同じものになります、
うんうん、なるほど、
はい、でこれもう一つ言うと、例えば温泉とかで、まあ、ラジウム温泉とかってあるんですけど、はいはい、ああいうところで出てる放射線も、うん、まあ、物理的には同じものが出てきているということになります、うんうんうんうん、ただやっぱりそういう分かっているというか自然界のものは仕方ないんだけど、我々はこうお仕事としてこう被曝のリスクを負いながら仕事をしていて、まあ、それは少ない方がいいに決まっていますので、まあ、それを低くするのがまあ私の仕事ということになります。
うーん、まあ、もちろんさ環境とかもね、じゃ今お話聞いてこう健康にはね直接影響ないっていうことだけど、ほら私たちはこの外からこう見てる聞いてるっていう話だけどさ、うん、実際働いてる人はもちろんだし、働いてるのね、うんうん、家族もいるわけだから、そういうふうにこう目に見えないものだから、その手帳なりなんなりっていう、で私たち生活では目に見て分かる量とか、うんうん、そういうのがあればより安心して
さ、そう活用させてもらって ね
できるよね、うんうんうん、そうなんだ、でも安心だ、聞いてよかった。でも温泉にもあるってね、温泉にも含まれてる、
うん、そりゃそうだよね、
これ案外知らないかもしれないよね、
一応さ地球の宇宙の中の星だからな、うん、そやっぱりそう考えると宇宙から影響されてるわけであれだ、私たち生物だろうよ、
そうだよね、そうだね、そうだ、生き物だよ、
違うの、
そうだよ、
だから生き物ね、だよな、
そうだよね、
そう考えで日々生きてねえけど、こうやってチャンスがあって教えてもらうと、うん、なんか一つまだ頭良くなった、
う
ん、
まあ良、うん、くなったとは思うけど
何
良くなった、だからほら人間って勝手なもんでさ、目に見えてなくって、うんうん、放射線とかなんとかっていうとなんか偉くさ、うわどうしようってなってるけどさ、
まあ、困っちゃうよね、
そうだけど、うん、温泉にも含まれてて、でも温泉には生きてべよ、うん、だけど放射線って聞くとえってなるしさ、うん、やっぱその辺はどういう風でどこまでが線引きが分かんねえからね、どこまでがっていうのを分かってた方が私たちも安心だし、うん、その一生懸命お勤めしてくれてる人たちにとってもその方が安心というか嬉しいですよね、だって
そうですね、
そうですね、うん、まさにその安心のために我々をこう測って確認をしているっていうのが一番の目的かなと思って、
うん、そうですよね。だって分かんないとさね、その親御さんからおじいちゃんおばあちゃんからみんな心配でしょ、
ね、津波もいるわけだから、
そこに働いてる人はどうなんだペウジギのってなっちゃうけども、うん、そういうふうに守られてて周りも守られてるってことはね、うん、安心、いやよかった、なんだすっきりしました、今日はありがとうございます、
ね、今日もねお仕事もらってね
よかったよ、うん、ということでレッサーさんお待たせしました、どうぞお願いします。
はい、はいはい、では私ウエサーからお知らせをします。今日放射線のお話しましたけれども、この放射線の話についての資料ですね、これを原電の公式 LINE にで合わせて皆さんに配信したいと思います。ぜひご覧ください。でまた原電の公式 LINE お友達登録まだの方はお友達登録をお願いします。 LINE のフォームを開いて検索で日本原子力発電東海事業本部と入れていただくと地球儀のイラストテラちゃんが出てきますので、これをタップしてお友達登録をお願いします。またですね、発電所では月に2回、毎月2回発電所見学会を開催しています。開催日などは詳しく広報誌にテラチャンネルの裏表紙に載ってますのでご覧ください。ぜひ発電所の方のご見学もいらしてください。
はい、ありがとうございます、ね、そうすると、その LINE の方を見ると大浦さんのお顔も私たちのお顔も、はい、大変失礼ではございますが皆さんにさらけ出すってことだ ね、 ね、覚悟して、はい、皆さん見ていただければと思います。まあ、そんな私たちの話はどうでもいいんですよ、ねね、今日もありがとうございました。
本当に頼みました、ありがとうございました。
また、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか。原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっとへえなるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。